中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。ここは大阪の某ホテルの一室に。あら、
そのままタイミングで。
え？あ、ホテルの電話じゃない。はい、今僕のマネージャーのアンノーラさんの電話がちょっと鳴りましたけれども。
すいません。
なんかイエーイがうるさくて隣の部屋からもう速攻で苦情が来たんだと思って。今日は待ちに待った。ワンピースイベント
です。いやーいいですね。
はい、
なんとなんと先月僕が大阪で公演をした時に、お客さんで来てくれてた藤岡さんというですね、この藤岡亮介さんという方はある本を執筆されててですね、ワンピースはなぜ人の心をつかむのかという本を、はい、富田栄太さんっていう人と、
秀弘さん
、はい、この富田さんとはお友達？
そうですね、僕の、まあ、師匠にな
る人。あ、師匠ね。ワンピースの師匠。
経営の師匠です。
あ、経営の師匠ね。あ、藤岡さんよりワンピースが、ワンピースを詳しく語れるというわけじゃなくて。
僕よりも詳しいと思います。
あ、本当。
はい、
藤岡さんでも妙になんかこう、柔らかい雰囲気やよね。
あ、よく言われます。
よく言われる。
柔らかいというかこう何かこうよくお店とかにでも、うん、スタッフさんと思いましたとか、
ああね、
経営者っぽくないとよく言われますね。
あ、その藤岡さんがね、実は先月だったんですかね、
ちょうど1ヶ月前、
1ヶ月ぐらい前で、大阪で僕が公演後の懇親会で話をしてたら、そういう本を書いてるっていう話になって、でこのポッドキャストでも言うてるかな、実は息子に勧められてワンピースを読んで、うん、で僕もめっちゃハマってしまって、けどそんな何遍もうちの安藤君ほど読み返すというほどのこともなかったですけども、ですけどそのワンピースからなんか学べることがいっぱいあるぞと、でだからそれをね、じゃあ今現時点で66巻まで出てるやつをなんかまとめてこう説明することがなんか僕にはなかなかできんかったんやけど、例えば藤岡さんのそのこのワンピースはなぜ人の心をつかむのかというこの本に本当にこうあるシーンシーンごとにね、ここでこういう人の魅力を出せれば人はついてくるんじゃないのかなとかですね、なんかそういうのをこう詳しく本にこう記されてるんですけど、なんかもう一層二人でこうワンピース好きのみんなとマニアックにワンピースを共有するイベントをやろうということをですね、僕が提案をしましたら、なんとうちのマネージャー安野浦君がもう異常に反応をしましてですね、もう気合入りすぎて、今始まる直前なんですけど、3人揃ってワンピースの T シャツを持ってそんで今日はね、まずその僕が選ぶ大好きなシーンベスト5みたいな、でその後に藤岡さんの選ぶ大好きなベストシーンベスト5みたいな、うん、
はい、
で大好きなキャラクターベスト3お互いにね、うん、で最後に安野浦君から出される、マニアックなクイズというのが、
いやこれはマニアックですね、
このクイズね、5問はかなりマニアック、例えばこれを今言ってこれ聞いてる人の中にもワンピース好きおるかもしれんから、あ今日出される問題の一つに、例えばですけど、ニコ・ロビンの、バロックワークス時代、
そうですね、
バロックワース
バロックワークス、
バロックワークス時代の
ワークス、
ね、バロックワークス時代のニコ・ロビンのコードネームは何でしょうか。
いやこれはまあ難易度2ですけどね、
これ難易度2
です、難しい、常識です
ね、常識の範囲、
常識、
これはまあ答えを言うとミス・オール・サンデーと、
いややっぱりねって言ってました。
やっぱりね。全国で。あ、そうやったみたいなね。今、この、これが好きな人なんだよね、うん。もう一つぐらいちょっと紹介一応しとこうか。どんな問題が出せるか、ちょっと今度、難易度、1から難易度、いくつまである ?5 まである。5
まである、5まである。5はちょっと難しい。5
はちょっと難しいけどね。じゃあ、難易度4あたりをちょっと、 ね、こんな問題いくらでも作れるもんな。
会場が違えば問題全部変わります
。あの難易度4の問題、頂上決戦において白ひげに最初の人たちを入れたのは誰でしょう。白ひげの体に最初に刀を突き刺したやつは誰でしょうという問題で、これは一瞬ワンピース好きの人もあの頂上決戦のなぁと、でそこで、人たち刀入れるやつは海軍の誰やったっけかなというふうに一瞬錯覚を起こしそうなんだけれど、実は自分のところの仲間の答えを言うと、大渦雲のスクワードというやつが最初の人たちを入れると。でもその後の白ひげがね、なんか
バカな息子をそれでも愛そう、
バカな息子をそれでも愛そうという自分の仲間にやられても
泣けるシーンですね。
だけどね、この白ひげは恐ろしい数の銃弾を受けて刀を刺され散々な目に遭うけれど、背中についてた傷は一つもなかったというね。
それをね、問題にしようとも考えた
んだけど、
太刀は200何個でだったでしょう
か。ああ、なるほどなるほど。
それはマニアックいるかなと思ってた。
でもまあ漫画の話なんだけど。だけど、さっきから話してる間だけでもですね、この、僕はまだワンピース、まだ素人の域なん、素人にちょっと産毛が生えた程度ですけど、あんちゃんはもうかなり、
もう、
かなりやな、君はな。
回は行ってないと思いますけど、何週もう7、8週してますから、
ね。7、8週。してまたね、藤岡さんはもう達人レベルやと思うんですけど。
いやそうですね。
マニアック。
でもこの3人で、特にね、あんちゃんと藤岡さんの話を聞いてると、きっと今後ワンピースはこうなるんじゃないかというね、さっきからそんな話を聞いてたら、ちょっとほんまにワクワクするような話が、ただの妄想なんですけど、ただの妄想なのになんだかワクワクする話がね、いくつか出てきて、いや今からますあのまさにこのワンピースから学ぶ人間力という、あ今度僕の本の出る本のタイトルとちょっと被ってますよね。
履歴書に
履歴書には書けへんけれど、
ほんまに
人生で一番大切なのは人間力やというなんか文章みたいなタイトルの長い。実はこれも7月の末にはもう本屋さんに並ぶんで、
早いところは24日。
あ、そうなの。あらら、もうそうやね。なるほど。だけどまあサンマークさんから出る本じゃないんで、このポッドキャストで言うのは言いにくいけれども、鈴木さんがいないから言っちゃおうみたいな。海流社というね。でもこの海流社さんっていう出版社さんも僕はそこのすごい女性社長をすごい気に入って、なんかわあこんななんか江戸っ子っぽい感じの人いるんやなみたいな、で自分のもう好きな本しか出したくないみたいなノリの社長さんで、でも海流社は海援隊の海と坂本龍馬が好きでっていうことで、海援隊の海と坂本龍馬の龍を取って海流社っていう、社名にしたっていうぐらい龍馬好きっていうところでもちょっと盛り上がって、でもまさにこの本のこのねワンピースの中には本当にこう学ぶべきね、人間力が溢れてるよね。
溢れます。
だからこの間もなんか僕らがね子供の頃やったらもうヒーローもんばっかりで、ウルトラマンから始まってもう仮面ライダーもキカイダーもゴレンジャーもみんななんか悪いやつをただやっつけてスッキリすればそれでいいみたいな、そんなノリだったのが、その間にか今ねすごい子供たちに人気の番組って言ったら大概が家族を思いやること、仲間を思いやること、なんか勝つことだけが全てじゃないみたいな、
確かにそうかもしれない、
そういう、漫画がね今すごい増えてるんで、その中でもね、代表格じゃねえかな。だけどさっき話してたさ、どこやったかな、藤岡さんの好きなシーンでさ、なんか何もできないことを自慢げに言うシーンやったやん、この主役のね、ルフィが例えば何だっけ、アーロンってい こう魚人族のなんかちょっと強いやつにね、なんかわーってやり取りしてる時、
俺は剣術は使えねえ、航海術も持ってねえし、料理も作れねえし、嘘もつけねえと、
俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信があるっていう話。
ああ、
う
ん、その一言藤原岡さんは好きなんやね。
そうなんです。やっぱりこう上に立つとね、こう、うん、完璧に見せたくなるじゃないですか、部下に対して。でもこのできないところをこう宣言できるルフィってやっぱりすごいなっていう。
あ確かにね、ここいいんよね。ここいいんですよ。ね、強い相手敵を目の前にして、俺はね剣術も使えへんし、航海術も持ってないし、料理も作られへんし、嘘つくこともできへんと。だけどお前に助けてもらわないと生きていけない自信があるっていうね。こんなことを言う社長がもしいてたとしたら、従業員はちょっと痺れるよね。
高校の白木高校でしたっけ、先生方がその自分史語るみたいな。
あ
れと似てますよね。
なんかね、
自分のダメなところ。
確かに確かに。あ、僕の行ったいろいくつかの学校の中で、なんか生徒たちのね、聞く姿勢というかね、その僕の講演とかを聞いてくれる時の姿勢とかね、ワクワクしてくれてるような雰囲気が最も良かったなと思えた高校がね、三重県の、あの何年目高校って、白子高校っていうところの。生徒さんたちがね、ほんまに雰囲気良くて、なんでって聞いたらね、校長先生のちょっとしたアイデアで、その先生方一人一人が全校生徒の前でこう自分史っていうかね、僕は高校の頃先生になりたいなんて全く思ってなかったとかね、で、ある時こんな一人の人とのきっかけから教師になろうって決めたんやとか、でも一回こんな挫折を味わったことがあるとか、それぞれの先生がね、過去の失敗とかをみんな生徒の前でさらけ出して、生徒たちがみんなね、あ、先生って完璧じゃねえんや、みたいな、いっぱい失敗してるし、いっぱい失恋もしてるんや、っていう、それをみんなの前でさらけ出した瞬間から生徒の心がすごく開くようになって、で、大人たちの話に興味を持つようになったっていうね、なんかその辺のとやっぱり似てるよね、ここね。だからこう漫画の作り方もすごいスーパースターが悪役をただやっつけていくだけじゃなくて、強いものが弱いものを飲み込んでいくだけじゃなくて、みんなで力を合わせてできないことを補い合いながらより強いチームを作るみたいなね、そういう感覚に世の中も時代も人の心も変化していってるのかなと。
仲間とかね、いう言葉よく聞きますもんね。
藤岡さんっていくつなん？
僕は36。
あ、36？もっと若見えんな。
32まで普通の会社員。
32まで子供でしたっていうか、あ、そうなんや。
ありがとうございます。
いやいや、32まで普通にサラリーマン。
サラリーマンです。
あ、ほんで、ある時、一大決心。
そうですね。
ワンピースで。マジでか。ワンピースも罪やな。僕の公演ぐらい罪やで。僕の講演も、僕はね、中村さんの講演をきっかけに会社を辞めたんですって、
あ、
くっさるほど言われるからね、それで幸せなん言うて、ね、だけど、その32で、ワンピースきっかけで会社辞めた。
ワンピースきっかけはね、実は文明さんの本なんですけど。
出たかな、これ。
目の前。
出たかな、マジで。
はい。
本当？
そうなんですよ。
本を。
これはもう自分でやるしかないっていう。
マジで？
で、その、まあ、一人で、最初は始めたんですけど、ことごとくうまくいかないわけですよ。その時に、あの師匠という言葉がキーワードとして出てきて、この富田というのに、ちょっと仕事を教えてくれってことで、弟子入りしたんですよ。
そうなん、富田さんいくつな
ん？年齢で言うと僕の一個下です。
なんじゃそら。あ、そうなんや。
ただもう経営者としてはもうずっと10年ぐらいやってるんだ。
俺も経営者もう20年ぐらいやってるけど。経営者の素質ゼロやん。
いや。
マジで。ほんま経営者の素質ゼロやわ。そやけど、はい、僕は自分の子供にね、
はいはい、
この主人公のルフィはな、お父さんみたいなんでって。だって、ほんまにお父さんみたいで、仲間いっぱいおるんやからとか言って言われた時、それがキーワードで読もうと思ったんやからね。ある意味ね、僕本当に、やり方じゃねえなみたいに思うからですね。でも今は藤岡さんはなんか京都とか、
そうで大阪の門真市で、
門真で、
はい、カフェ、
カフェも経営してるね、
はい、
それをせやからサラリーマン辞めてやりだした事業はそれなわけ。
そうです。実はね、 カフェを始めたのも今年の1月。
あ、そうなんや。
今まではもう、あの、本当にバイトとかもしながら。
あ、そうなん。
はい、
このワンピースはなぜ人の心をつかむのかっちゅう、この本を出した後、講演の依頼とか来てへんの？
講演の依頼はね、来てたんですけど、
うん、
僕があの、ちょっと断ってたんです。
あ、そうなん。
人前に立って話すってことを。
苦手な？
ものすごい苦手意識がある
。やだな、それは。どんだけストレス解消になるか。
だもうこれきっかけです。今日の
これきっかけ。これ何？人前で話す初なん
ですよ。今日初です。
あいだだだ。後悔な、また人の人生暮らしてしまう。本当。
今日から、うん、今日からです、
ね。デビューや。
デビューです
けど。マジで。まあでも今日のなんかこの大阪の人の受け方を見て、でも絶対これおもろいイベントになるわ。うん。でワンピース好きにしかハマらんっていうのもあるけどね。
これでもね、今回の申し込みされる方で、結構な人数の人が、このイベントがあるから読み始めましたって結構多いんですよ。
ああ、で、もう66巻までたどり着いたから。
いや、なかなかね、8巻で止まってますとかっていう人
が。それはあかんがな。
今まで読んでなかった人が、このイベントきっかけで、
そうですね。
漫画を読み始めてくれる人が増えたから、
あ、
それはそれで、
ね。その、小田栄一郎さんにちょっと、印税枠でもらわなかったよ、ね。いや、カウントできひんわな、そうそうか、でも、なんか僕このワンピース本当ね、中国とかでも大ブレイクでしょ、うん、アメリカとかでも、うん、いやもうね、政治家がね、外務大臣とかがね、じゃあ外国行ってもう条件提示でうちこんだけするからお前とここんだけせえみたいなね、損得感情みたいなんの外交ばっかりの中で、うん、なんかね、地球みんなで仲間っていう意識みたいなもんを庶民のレベルでね広げる、ある意味じゃね、どんな政策よりもすごいツールなんかもしれんなってね、ワンピースのこと見てると思うねん、僕なんかね。世界中にこの漫画広がったら、戦うことじゃなくて、めっちゃ戦ってるけど、戦いの向こう側にあるんよね、すごく大事なもんがね。だから、なんか、あちこちでこの、続いてこの大阪の、大阪で滑ったら、またご報告しますけど、滑ったからやっぱやめときますので。けど、もしほんまに、ちょっと今日ええ感じやったら、うん、また報告したいんで、
はい、
ねえ、あちゃこちゃでやりたいよね、
はい、
うん、
滑るわけないですよ、これは
滑るわけない、
うん、だって始まる前からこんなにね、
楽しいなんでな、さっき見たやんか、さっきもこのクイズのこととか、はい、どういう風な流れで持っていこうって言うてる時のあんちゃんの、もうさっきあそこのベッドの上からここのとこへ、ね、しゃがみ込んでね、いや、これはちょっと変えとかなきゃいけません、これはちょっとメモ入れときますとか、もうあの時のね、もうワクワクした目は、今から初めてのバーディーパットを打ちますみたいなね。ワンちゃん、もう面白くってる顔がね、してまた。
パター始まったからね、僕
ね。そこでパターは必ず左に引っ掛けるからね。
今回は外しませんよ、このイベントは。
今回はちょっと面白くなりそうなんで。
はい、
またそんなご報告もできればと。で、またね、藤岡さんのぜひこの、ワンピースはなぜ人の心をつかむのか。でも俺はまあ、ワンピースを読んだ人に読んでもらいたいけどね。
そうですね。
何も知らんと読んでもわからんわな。
でもね、
若干せよ説明書き書いてあるから
。そうですね。ワンピースをこう読んだことがない人にも、わかるように書いてくださいっていう依頼はあったん
ですけど。ああ、難しいな。まあ、藤岡さんの、そのカフェの名前も一応言うとこかな。
カフェね、つむぐカフェっていう。
つむぐカフェ、
はい。人と人の関係をね、こ
うまたそれワンピースやん
か。そうなんです。
人つなぎの秘宝やんか。なあ、
うちはもう本当に上司で部下とかないんですよ。基本的に全員仲間で、それぞれに役割があって、
無ギャラの一味のようなスタッフイメージでやってるね。
はい、
クル
ークルーって呼んでます。
それ京都のどこにあるの？行こう。
京都ね、丸太町。
あ、丸太町な。
平安神宮と京都御所の近く
に。ああ、そうなんや、
はい、
丸太町に一軒と、
はい、
それから門真
市ですね。
あ、パナソニックの。
パナソニックの近く。
あ、今度ね、
はい、
あ、その紡ぐカフェにもまた、はい、また、そしてまたあんまり藤岡さん喋りたがりじゃないらしいから、これから話し方セミナーを個人的にちょっと、ね、教えて、もうなんか講演中毒にさせてやろうかな。で、まあ、
よろしくお願いします。
当分の間一緒になんかね、はい、なんかいろんなこと一緒にできたら、
はい、
多分あんちゃんがね、はい、いろいろ広げてくれるんちゃうかなと思うんで、
はい、
ちょっと頑張ってやってみましょう。まあ、これからまずね、ちょっと大阪で一発面白いこと今から仕掛けていきましょう。
はい。1時間半後に。
もうスタートやね。もう会場行かなあかんもんな。はい。じゃあ、この辺で今回のこの3人がちょっと妙に今ワクワクしてる、鼻息ブーブー状態をですね、お伝えさせてもらいました。また、まあ、 ご興味ある方はぜひ、ね、ワンピースね、読んでほしいな。でも、中古でも未だに高いもんね。中古でも未だに高いってことは、本当に人気あるから、あの、持ってる人、5人ぐらい聞いたら1人ぐらいいると思うんでね。貸してもうたらええと思うんでね。
漫画聞いたら好き
だけどね。あの漫画聞いたね。あなた好きな漫画聞いた。そうか。わかりました。じゃあ、はい、そんなことで、人間力、今日もみんなで磨いていきます。
はい。
長村秀樹のみるみる元気が湧いてくる、この辺でありがとうございました。
ありがとうございました。